今日は創世記の一章9節から13節です。創世記の一章9節から13節。神は天の下の水は人の一ところに集まれ、乾いたところが現れよと仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれをよしとされた。神が地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせよと仰せられると、そのようになった。それで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれをよしとされた。こうして夕があり、朝があった。第三日。アーメン。第三日目の創造は、水の中から乾いたところが現れるようにと。まず、水と乾いたところの分離、そしてまた、その乾いたところに植物が生じるように、また種を生じる草や、また実を結ぶ果物のなる木を創造されました。まずこの3日目は、水の中から地面、土地が現れるところの分離からです。水で覆われていた大地に土が現れる。ここで思い出すのがノアの洪水の箇所ですね。大地が水で、天の上の水でがことごとく水門が張り裂けて、地上に雨が降り注ぎ、そして大地はそれぞれ水で覆われてしまい、最高の高い山の上、さらに10キビトも水が覆ったところまで行きました。でそこで神さんがその息吹を吹きかけられると、大地が乾いていって、そして、乾いたところがどんどん現れていきました。水は死を意味します。皆さんがバプテスマを授けるときも、その水は死を意味しております。そしてその水から上がるとき、それは復活を意味しております。3日目といえば、イエス様がよみがえられた日ですね。ですからこの第3日目は、私たちとは復活という意味で関わりがあります。イエス様が水の、つまり死の中から3日目によみがえられたように、私たちも水によって一度ひとたび死に、そしてその以前の死の状態から復活する。そして私たちもバプテスマによって新しい命が芽生えられるようになります。この乾いたところというのは、土ですね。土といえばアダムも土という意味です。つまり人を表します。この水の中から人が現れる、死の中から新しい人が現れる、イエス様を意味しておりますね。神様はこの大地をですね、その境界線を表しまして、そしてそこの境を設けて、神様はそれを、水をここ以上は越えないようにという、そういう境界線を定められました。詩編の104編5節から9節を開きたいと思います。 詩編の104編の5節から9節。また地をその元井の上に据えられました。地はそれゆえに常しえに揺るぎません。あなたは深い水を衣のようにして地を覆われました。水は山々の上にとどまっていました。水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。山は上がり、谷は沈みました。あなたが定めたその場所へと、あなたは境を定め、水がそれを越えないようにされました。水が再び地を覆うことのないようにされました。アーメン。この創世記の箇所においても、神様は水をその御口の言葉によって干上がらせ、また時には叱りの言葉を雷の声でもって、その水を叱り、すなわち死を叱り、そして大地を定め、また境を定め、水がその境を越えないようにしてくださいましたように、神様は皆さんに対しても水に対しては命じるんです。皆さんの目の前に水が迫ってきたかのように、つまり死が迫ってきたかのように見えたとしても、神様はちゃんと境界線を定めておられます。そしてその水がそこを越えてこないように定められます。たとえ皆さんがその死が追い迫ったとしても、それは神様のその定めの範囲内に従っておりますので、私たちは時にはその死、まあ、災いですね、そうしたものが届くことがあるんですけども、しかしそれも神様の定められた通り、神様は決して皆さんを耐えることのできない試練に合わせることのないお方です。試練とともに脱出の道も用意しておられます。神様が海と陸との境界線を定められた神様は、皆さんのその試練と、また皆さん自身が耐えられるぐらいのその試練と、また脱出の道もまた定めておられます。神様は全能なるお方です。そして神様は水が再び地を覆うことのないようにされた、これはノアの洪水以降ですね。ノアの洪水によって ひとたび神様は、大地を、生き物をすべて、息のあるものを滅ぼされましたけれども、しかしそのノアの捧げたなだめの代わりによって、もはや水によってこの大地を滅ぼすことはするまいと契約をノアと立てられました。創世記に戻りまして、この乾いたところが現れまして、でそこにはカイさんは植物や、また種を生じる草や、また実を結ぶ果実などを設けられました。地が現れる、これは復活を意味すると言いましたけれども、十字架の復活の結果、何ができるかというと、実を結ぶ果実ができます。皆さん自身も十字架の死を経験したとき、もはや自分の技に頼ることではなく、自分の栄光や自分の気持ちよさを追求することに対しては、十字架に貼り付けた結果、初めて皆さん実を結ぶことができるようになるわけです。たとえ皆さんが、ね、教会に来て、ね、あたかも神様の技をしているかのように見えるとき、十字架抜きで例えば伝道したりとか、あるいは賛美をしたりとか、そういった肉の頑張りなどによっても、十字架を経ていないもの、つまり自分、結局自分のためにやっていることは実を結ぶことはありません。あたかも人を集めたとか、人々から素晴らしい賛美だねと言われたとか、そういったことがあったとしても、キリスト由来ではないものはすぐにそれは苦々しいものとなって、神様の御前に残る身ではない。むしろ 死と復活を経たものこそが初めて神様に対しての有用な実を結ぶことができるようになります。ヨハネの15章、ね、有名な箇所ですね。実を結ぶ箇所、ヨハネ15章の1節から8節までお読みします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。アーメン。多くの実を結ぶためにはイエス様にとどまるということです。実を結ばないものはみんな、刈り込みをされてしまいます。それは痛いことです。一度刈り込まれて死を経験したならば、ますます多くの実を結ぶようになります。そしてイエス様にとどまり続けていれば、ま、さらに多くの実を結びます。3節に、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。これはエペソの5章にも書いてありますが、私たちは御言葉の水の洗いでもって清められます。御言葉の水で洗われて清められます。水によって私たちは清くなります。この創世記の第3日目も水によって洗われて、そしてその死を経て私たちは清くなって、そうして初めて実を結ぶことができるようになりますね。同じように私たちも御言葉は自分の思いや自分の肉ではなく、御言葉の方を優先させて、そして私たちは現れて、そうして清くなり実を結ぶことができるようになります。もし私たちが御言葉にとどまり続けて、そしてイエス様の言葉が私たちのうちにあるのであれば、何でも欲しいものを求めることができます。そうすればさらにそれが与えられて、さらに多くの実を結ぶようになって、私たちがより多くの実を結ぶことによって、神様は父なる神様栄光をお受けになります。この創世記の第3日目はこのように水による死、そして水の中から上がってきた復活のアダム、復活の私たち、そして私たちは多くの実を結びます。多くの種類のある実、多くの植物たち、皆さんが結ぶ実はそれぞれ違います。この地上には本当に何万という、種を生じる草や木や、果物などありますけれども、本当に多種多様の実を結ぶ人たちがキリスト者たちの中にはおります。 そのように私たちもそのうちの一つとして、より多くの実を結ぶことによって、それによっては私たちの天の父なる神様は栄光をお受けになられます。どうかますますキリストの御言葉の洗いによって清められて、ますます自分に対しては死に、イエス様に対しては生きたものとなって、そして皆様より多くの実を結んで、ますます父に栄光を捧げていく皆さんでありますようにと、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、この創世記の学びから本当に私たちと関係がある御言葉がたくさんあります。私たちは十字架の死を経てキリストと共によみがえらされたものとして、御言葉の水の洗いを受けたものとして、また水のバプテスマによって一度死に、そしてキリストのと共に復活したものとして、今こうして生かされていることを覚えます。死を経た者、水から上がってきたあなたにある新しい命たちは、本当に多種多様の種を結ぶ草や木や果実などと同じように、私たちの多種多様のそれぞれ結ぶべき領域、実を結ぶべき実があります。どうか私たちがさらにあなたによって刈り込みがなされ、整えられ、より多くの実を結ぶことによって御父に栄光を捧げすることができるようになりますように。どうか一人一人の信仰生活を祝福してください。また御言葉がとどまり続けるのであれば、何でも欲しいものを求めなさいというその御言葉の通り、どうか一人一人が本当にますますあなたに願い求め、それが叶えられ、そしてますます喜びにあふれるキリスト者としての生活を送らせてください。一人一人に与えられている仕事や事業を祝福してください。家庭を祝福し、また学びを祝福してください。どうかこの地上において多くの実を結び、そして多くの栄光をあなたにお捧げすることができる人生でありますように。この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
愛する天の父様、主よ、私たちの成り立ちを良くしてくださるために、あなたは全ての良きものをあなたの思い思いの中から創造してくださって、形あるものとしてそれらを整えてくださる。あなたは私たちのために作られた全ての創造一から私たちが今体験していることを心から感謝いたします。主よ、あなたはこの学びを通して私たちが直接あなたと向き合える、その信仰を与えてください。主がどのような方で、私たちはどのようなものであるかをもっとはっきりとした形として私たちに示してくださっていることを感謝いたします。本当にあなたなしじゃ存在しえない私たち、そしてあなたが望まなかったら今もいない私たち、たったのひとときでも自分の力では生きてゆけない私たち、まことの保護者になるあなたなしじゃ何もなしえない私たち、それを主よ、神と人間という関係においてきっちりと学び、あなたが私たちに与えようとしているすべての良きものを主イエス・キリストと共に十字架を得て死を通過し、そして復活を 再び得たものとして生きることができますように、イエスよ、私たちを助けてくださったことを感謝いたします。私たちはもはや自分自身の死で生きるものではなく、あなたと共に十字架で死に、海ではない私、あなたが良しとされた私として新しく生まれ変わっていることを心から感謝いたします。願わくは主よ、本当にあなたが良しとされたその肉となって、そしてあなたが生じさせたい全てのものを生じさせることができますように、私たちをあなたが輝かしてください。そしてあなたが数える言うとなり、朝となり、あなたがご覧に入れたところ、よしとされたというあらゆる実を結ぶことができますように、私たちを助けてください。今日も天聖教会の成り立ちを、主よ、本当に死から蘇られたイエス・キリストと共に歩む成り立ちとして歩ませてください。そして働き人たちをあなたが整え、あなたの願う働きに注視していくことができますように、イエス様助けてください。主なる神が私たちの神となり、そして私たちの道となり、真理となって、今日一日を整え導いてくださることを願います。一人一人がしっかりと御言葉にとどまり、御言葉ご自身で現れるイエス・キリストの中にとどまり、イエス様と共に歩む一日でありますように、そして豊かに住まわせてくださる御言葉により、主よ、命の宣言、そしてそれらの良き産物の現れ、収穫に至ることができますように。また今週金曜日はゴスペルアボイスを通してあなたを敬う日です。あなたが願っている一人一人をそこに集めてください。そして主に栄光を捧げることができますように、主イエスキリストの命と十字架と復活がそこにありますように。今日一日があなたの御手に収められた一日でありますように、神と人に愛されて必要とされた一日でありますように。主を愛し、兄弟姉妹を愛し、私たち自身を肥やしとして捧げ、そしてあなたが私たちに与えてくださったその使命がもう一歩前進された形であなたに捧げられますように。今日一日を通してあなたの御名をたくさん呼び求め、それらによって現れるイエス・キリストをたくさん体験できますように。このすべての祈りを天と地とその下に置いて、誰も逆らうことができない主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。主の御名を。